小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先々週から沖縄の昔話を紹介していますが、うん、先週は沖縄の土地言葉も聞いていただきましたね。
あれもいいでしょう。土地言葉もね、だんだん聞いていくと少しずつ分かるようになりますのでね、聞いてもらいたいと思いますね。
はい。さて、今日は、
今日はね、前にも沖縄の話には天空と人間との関係を語る話が多いって一つ例を挙げたんだけど、その続きでもう一つね、僕の大好きな話でね、星砂の浜っていうのがあるんですよね。星の砂ね、砂が星の形をしているというね、
沖縄に行くとね、
沖縄にあるでしょ、
星の砂って、
その話があるもんでね、それから聞いていただこうと思います。この話は前にも使いましたが、小峰書店から出した語り継ぎたい日本の昔話という7巻本のシリーズがあるんですけど、そのうちの花坂じじいという本の中に入ってます。こんな話なのね。星のきれいな晩に空を見上げてごらんなさい。いつも大空の真北の方で光り輝いているお日様はお父さん星で、南の方でピカピカ光っているのがお母さん星です。ある日のこと、お母さん星は大空を治めている天の神様に、子供を産みたいのですが、どこで産んだらよいでしょうかと伺いました。すると天の神様は、そうだな、星の子供が生まれるのだから、美しいところでないといけない。さて、どこがよいだろうと考えていらっしゃいました。しばらくすると、そうだ、素晴らしく美しいところがあるぞ。竹富島の南の海だ。あんなに美しいところはどこにもない。星の子供を産むところはそこより他にない。そこにしなさい。とおっしゃいました。お母さん星は喜んで、竹富島の南の海に降りて、そこでたくさんの星の子供を産みました。ところがこれを見て怒ったのが、海を治めている竜宮の神様です。俺の治めている海で許しも受けずに勝手にお産をするとは何事だ、とカンカンに怒りました。何が起こったのかと海の大蛇が大急ぎで駆けつけると、竜宮の神様は、天の南にいる母星は、私の許しも受けずに美しい竹富島の南の海にたくさんの星の子供を産んだ。本当に勝手な母星だ。お前はこれからすぐに行って、あの星の子供を一人残らず噛み殺してこい、と言葉も荒々しく言いつけました。これは良い仕事を言いつかった、と大蛇は大喜びで、すぐに竹富島の南の海にやってきました。星の子供はピカピカ光っているのですぐに見つかり、大蛇は一人残らず、取って食べてしまいました。星の子供はすっかり海の大蛇の餌食となり、その骨は大蛇の糞となって竹富島の南の海に打ち上げられました。ところが星の子供の骨は粉々になっても真っ白で、一つ残らず美しい星の形をしていました。竹富島のアイミシャシの神様は、これ東の美しい先って書くんですけどね、アイミシャシの神様は、これをすべてご覧になって悲しみました。そして、このままではかわいそうだ。いつかお母さん星のいる天に返してやろう、とお考えになって、この星の子供の骨を自分のそばに集めておきました。アイミシャシの神様にお仕えする神司たちも、神様の御心を知って、神様の香炉には星の形をしたあの星砂を入れました。アイミシャシの神様と神様に仕える神司たちのおかげで、星の子供たちは次々と天に昇り、お母さんの星のそばに帰ることができました。今ではお母さん星の周りに大勢の子供星が集まって、夜空にピカリピカリと、美しい光を放つようになったということです。と言って終わるんですね。 最後は綺麗に終わるんですけど ね、 ですごいですね、その大蛇が全部食べちゃったんだと、うんうんね、それでそれが糞になって出たものが打ち上げられて、で綺麗になっていくというね、うん、すごいこうスケールの大きな話ですけど ね、
うん、うん、
でもあの本当に竹富島の砂浜のね、砂が本当に星の形してるんですよね、あれ、
うんうん、
あれを見た時僕はね、なんかものすごく不思議な感じがしたんですけどね、
うん、
でそういうものを見てこういう話が生まれたんでしょうね、
うん、
当然その島の方々がね、
それ
見てて、
ね、
うん、すごい自然と密着したお話ですよね、
うん、
こういうね沖縄の話にはこういうふうにその天空と人間との関係、
はい、
特に星と人間との関係を語ってる話が多いよね、
うん、なんか砂浜に寝転んで、
うん、
こうそういう話を聞いてみたいなって感じがしますね。
本当そうですね、素晴らしいよね、
うん、
でもう一つね、
はい、
こういう星の話の他にですね、沖縄の話としてあるのはあの島津藩の圧政を受けて非常にまあ苦しんだわけですよ、沖縄の人たちはね、
うん、
でその苦しんだ物語がいろんな形で残ってるんですけどね、そのうちの一つでとっても綺麗な話、僕好きなのは四番の赤馬っていうんですけどね、
ええ、
赤馬物語とも呼ばれていますが、この話はですね、僕は全国で昔話大学というものをやってて、その基礎コースが終わった後最和コースというその昔話をの資料をですね、今の子どもたちに分かるような言葉で書き直す勉強をするグループを持ってるんですね、
はい、
全国でやってるんです。で沖縄にも2つありましてね、本島に1つあるのと、それから石垣島に八重山昔話祭話研究会っていうのがある。でその人たちの作品を集めた海の小金という本があるんですよ、
うん、
でこれは出版してるのは僕たちの昔話研究所なんですけどね、
はい、
その中に載ってる話で赤馬物語という話です、
はい、
主人公はシバンという若い男なんですけどね、今から300年ほど前、宮原村に大城シバンという役人がいました。中筋村の役人を務めていました。ある日、中筋村からの帰り道でした。名倉湾の北、シーラバルの海沿いの道に差し掛かったとき、南の海から一頭の馬が泳いできて、陸に上がりました。体つきの素晴らしい赤馬です。あたりに馬の主らしいものはいません。シバンは、立派な馬だなぁと思いました。そのまま通り過ぎようとすると、馬がポクポクついてきます。シバンが立ち止まると馬も立ち止まり、シバンが歩き出すと馬もポクポクついてきます。またシバンが立ち止まると馬も立ち止まりました。シバンはたてがみをなで馬の体をさすってやりました。馬はじっとして動かず、とても嬉しそうです。シバンは昔から言い伝えられている竜の馬、竜目のことを思い出しました。竜目は大海から上がってきて、海ですね、大海から上がってきて神様がお乗りになるという神馬です。神の馬ね、体つきも立派で足取りがとても速いと言われています。シバンはもしかしたらこれは竜目かもしれないと思いました。試しにと木の枝を折り取って馬に乗って一鞭当てた途端パカパカ走り出しました。その乗り心地の素晴らしいこと、速いこと、シバンは驚いてしまいました。シバンは本当に竜目に違いないと喜び家に帰りました。その後、馬の主も出てこないので、赤馬と呼んで可愛がり一緒に暮らしていました。シバンが赤馬を乗り回していると、人々は走りの速さに驚き、たちまち八重山中の評判となりました。やがて噂は広がって沖縄まで伝わり、牛悲しのもとにまで伝わりました。琉球の国王のことです、牛悲しってね。もしその馬が噂通りの名馬であれば、すぐ献納させてまいれ、と牛悲しは馬役人に言いつけ、八重山に行かせました。役人は芝の家に来ると詳しく調べ、評判通りの名馬であることを確かめて、お召し馬に決めました。シバンと村の人たちはめでたいめでたいと喜んで祝いました。いよいよ 馬の剣能の日がやってきました。シバンは村の坂の上にある大岩に登って赤馬に手を振って別れを惜しみました。シバンが馬を見送った岩は後に村人から馬見石と呼ばれるようになりました。馬を見る石ね。馬見石と呼ばれるようになりました。さて、赤馬を乗せた船は那覇に着き、赤馬は首里城に連れて行かれました。名馬赤馬が来るのを待ちかねていた牛ガナシは大喜びですぐに乗ってみることにしました。牛ガナシは大勢の役人たちの前で馬にまたがり、一口当てました。ところがどうしたことか、馬はじっと立ったまま動きません。牛ガナシはイライラしてまた鞭を当てましたが、馬は走るどころか、かえって後ずさりを始め、しまいには暴れ回って牛ガナシを振り落とそうとします。驚いた役人たちが大勢かかってやっとのことで馬を取り押さえました。危なく落馬しないで済んだ牛ガナシは真っ赤になって怒り、こんな牛馬を名馬とは何事だ、連れてきた役人を打ち首にせよ、と大変なお腹立ちです。役人はびっくりして言いました。私は十分に馬相を調べ、何遍も乗り、波、歩、走り足、大掛けもさせ、どれをとっても名馬であることを確かめました。いろいろに走ってみましたってわけね。噂では、シバンが鞭をかけると、四つ足を折ってシバンを乗せ、一鞭当てると、中筋村から三原村まで走り続け、乗り心地の良さは、片手に持った茶碗の水を一滴もこぼさないほどだ、と言われています。島の人は、シバンを赤馬役人と呼んでいます。その赤馬が首里に来て、このように変わってしまったことに私も驚いているのです。これには何か訳があるに違いありません。どうか飼い主のシバンを呼び寄せて、午前でシバンに乗馬させ、それをご覧になった上で、私の首を打ち落としてください。と必死になってお願いしました。牛ガナシは、話はよくわかった。もっともだ。とおっしゃって、すぐ飛び船を出してシバンを呼び寄せました。知らせを受けたシバンは、ただ驚くばかりです。死ぬことを覚悟して、妻や子供と水杯の別れをして出発しました。首里城に上がったシバンは、すぐに乗馬を言いつけられました。馬小屋に行くと、赤馬は身動きができないくらいがんじがらめに縄で縛られています。シバンが縄を解いてやると、赤馬は一声高くいな泣いて嬉しそうです。シバンは馬の首に抱きついて、赤馬よ、苦しかっただろう。どうか牛ガナシの前で見事な足取りを見せておくれ。そしてお前の名誉を取り返し、馬役人や私の命を救っておくれ、と諭すように言い聞かせました。広場に出たシバンは、牛ガナシに一礼して馬にまたがり、軽く一鞭当てました。馬は見事な足取りで走り、みんなはただうっとりと見とれるばかりでした。やがてシバンが馬から降りると、牛ガナシはじめ見物のみんなは一斉に手を叩きました。おお、なんと見事な走りだ。と言って牛ガナシはシバンと馬役人を呼び寄せました。そして、シバンよ。この馬は神様がお前に授けられた神馬だ。誰もこの馬を取ることはできぬ。赤馬は返すから、お前と一緒に連れて帰れ。とおっしゃいました。打ち首を覚悟してきたシバンの喜びは例えようもありません。感激したシバンはすぐその場で歌を歌いました。イラ・キニシア・キウの日、ドゥーキ・ウレシア・クガニ日、バンシー・ディール・キウダラ、ハニー・イル・タマダラ、キウ・イワイ・シュラバ、アチア・フクイ・シュラバ。というのが土地言葉なんですけど、これ訳がついてましてね。なんと喜ばしい日だろう、今日という日は。あまりの嬉しさに、この小金の日に。私は生まれ変わったような感じさえする今日の日だ。両脇に羽が生え、大空に飛び立つ思いだ。ああ、今日のこの喜びを祝い、明日も祝い、永遠に祝い続けたいものだ。 シバンは大喜びで馬と一緒に島に帰りました。待っていた村人はシバンと赤馬が無事に島に帰ってきたことを喜び祝いました。それから島の人々はめでたい祝宴の時はこの赤馬節を座開きの歌として祝宴の真っ先に歌うようになりましたという物語なんですね。シバンの赤馬とも呼ばれましてね、石垣島にはこのシバンの赤馬の銅像があるんですよ。
そうですか、
海辺にあります、
うん、
不思議でしょう。赤い馬が海から来るって言うんですよ ね、
そうですね。
不思議な話ですよね、
うん、
でこれはあの海から神様の使いが来るという信仰は非常に古いらしいですね。で、大事なものみたいね。
うん、
で、日本では、あの時に沖縄では、竜宮なんていうのも海の底にあると考えられて、にらいかないって言いますけどね、海の底の彼方の底にあるという、そこから来る馬というふうに考えられるわけですね。
うん、
ですから、海から馬が上がってくるっていう不思議な信仰ですよね。
うん、そうですね。他の土地ではあんまり考えられない。
考えられたことですね。
はい、
そしてしかも馬が赤ですからね。
そうですね。
で、ここはね、とても面白いんですね。昔話って原色が好きなんですよ。だから白雪姫でしょ、
はい、
白、赤、
はい、
黒、
はい。
同じなんですよ、
うん。
で、これと同じ話がね、蒙古にもあるんですね。モンゴルにあるんです、
うん。
で、それは日本でとても有名で、数方の白い馬って言われてる。あの話、
うん。
同じ話ですよ。
うん、
で、あれは、あの海から来ませんけどね、
ええ、
白い馬ね、
うん、
あちらは白、日本は赤、
はい、
ね、と白雪姫とますます近づいていくわけです。不思議な話ね、で馬っていうのはこういうふうに神様の性質を持った神様のお使いとしての馬っていう、うん、そういう信仰といいましょうかね、それはずいぶん古くあるみたいですね。だけどあれですよね、牛柄なしっていうのがその馬を取るわけでしょ、一時ね、
はい、
琉球の国王がその沖縄の八重山の方の人たちの馬を召し上げるわけですからね、圧政ですよね、
うん、
だけどこの話の場合には最後にその牛柄氏が賢く気がついて馬を返してますね、
はい、
だまだいいんですけどね、うん、もう一つの話では同じ話でですね、最後に行ってその矢でいられるんですよね。
うん、
馬で逃げてくるとき矢でいられてね、そして帰り着いたときに馬が倒れるっていう話もあるんです、
うん、
同じ話でね、結末が違うのもあるんです、
うん、
そういう話、沖縄の人たち今これはあの琉球の国王によるその弾圧ですけれども、薩摩藩による弾圧という話もあるんですね。この馬の話は違いますけどね。ですから沖縄の話には星の美しい話があるかと思えば、一方ではそういう圧政に苦しんだ人たちの物語もあるのね、
うん、
というわけなんですよ。
今日は沖縄の昔話をご紹介しました。3週にわたって沖縄のお話をしてきましたけれども、
ね、う
んうん、特徴が、ね、
ええ、
あるんですね。
あるんです、やっぱりね、そういうその天空との関係とかね、うん、それから今回ご紹介する時間なかったけど、またいつかしたいと思いますけれども、死の世界ね、
うん、
幽霊って我々言いますけどね、
はい、
死の世界との関係とかね、うん、そういう不思議なお話が多いですよ、
うん、
まただんだんにご紹介しようと思います。
はい、さて小澤先生、来週は久しぶりにリスナーの皆さんから、
ね、
いただいたメッセージをご紹介しようと思いますので、
そうですね、
はい、
お願いします。
それでは小澤先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。